はい、実はですね、あんまりにも忙しいので今回原稿まとめてませんネタ帳は作ってあるんで、一応これでいけるようだったら次回以降も原稿なしかなっていうのもちょっと目論んではいるんですが、まあ大丈夫かダメかよくわからないんで、まあとりあえずやってみようという感じのことですということで、まずいきなりなんですが、ふつおた、メイガオマさん、おはようございます。今日は完全な遅刻です。まあ、金曜にちょっとまたいでたっていうことなんですが、まあ、これぐらいだったらどうにか拾えるんでね。まあ、こう、だから、いいよっていうのもどうかとは思うんですけど。まあ、そんな感じです。はい、さて、フォアテリの CV が発表されていますが、なんかこう、バラバラに発表されていますね。エリカの次に、キリハと来て、聖一郎ですか？お目当てのシロちゃんは誰になるんでしょうかね？では、たまりにたまった事務作業を徹夜で片付けてきます。そうか、事務作業がたまりにたまってて、徹夜で片付けないと落ち着かない名の浜さんでしたと。はい、ありがとうございますが、まあ、エリカの次にキリハと来て、聖一郎、で、お目当てのシロちゃんは誰になるんでしょうかね。ということで、オーガスト放送局海賊版8月の土鍋。はい、オーガスト、エフェクトが入ってました。はい、ね、いきなり失敗してますが、オーガスト放送局、改めまして皆さんおはようございまして、オーガスト放送局海賊版8月の田辺、配信第11回、収録日が、7月の28日、パーソナリティオリクラ初めてお送りいたしておりますが、今、いきなり聞こえた自分の声にエフェクトが入ってたんで、ちょっと慌ててしまいましたが、まあそんなことなので、まあニュースの方行きたいと思います。超高速更新アテリアニュースで、まあ冒頭の話とつながるわけですが、お目当てのシロちゃんは誰になるんでしょうかと、まあ姫川アリさんだったっていうことなんですが、超いろんな各種より、キャスト一覧ですね、雑誌の早売り情報から出てきたんですが、それに付随するおまけの情報は、時の三森の早坂さん調べということで、まあちょっと付け加えながら話していきたいと思いますが、まず仙道エリカ、これについては前回追っかけた通り、なんだこれ、三村翔子って読むのか、翔子だよ、そうそう、三村翔子さん、月は東に日は西にで藤井穂波、役の、三村翔子さんでしたと。で、闘技師郎、姫川愛理さん、正体不明。ね、誰になるんでしょう、そう、シロちゃんは誰になるんでしょうかねって書いてあってさ、で、こう、早売り情報を参照すると、姫川愛理ちゃんだっていうことを判明して、じゃあ姫川愛理って誰よってことを誰も知らないと。非常にこう、よくできてんな、こういらたり。という感じの、感想を持つわけですが。続けていきましょう。くずきりは、くすのきすずねさん、湯の花の桂沢春菜役。から、恋姫無双、ドキ乙女だらけの三号神このタイトルどうかしてると思うんだけど。どうなんだ、このタイトル確かこの恋姫無双を作ったメーカーって、今中国からサイトが参照できないとかって話してなかったっけ中国政府怒ってんじゃねえの、俺もしかして。ということで、恋姫無双の、諸葛亮孔明か。の役から、ラムネで、この絵鏡っていう人の役の、楠木鈴音さんがくぜきりはだと。で、結城かなで、ひなみふうかって読むのかな、ひなみふうかさんが、リリカルリリックで高見凛役だと。で、このひなみふうかっていう人なんですが、フィーナやってた手塚真希さんの別名義らしいということなんで、ほなみに続いてフィーナもやってきましたっていう意外と、豪華なオールスターキャストっぷりが、なんか展開されてるかもしれない。 で、昨日かな、一昨日かな、昨日かな、発表された、結城春奈が、高槻さくらさんが、プリンセスワルツのリリアーナ・ルン・ルン・ギュンスターって、これルン二つなの本当に。よく知らないんだけどさ。から、天使のいない12月の坂木忍さん役。でだ、仙道よりケビン・スパイシー、正体不明。誰だお前。なんだお前。ケビン・スパイシーってさ、ケビン・スペイシーって役者がいるよね、アメリカに。もう、一文字もじっただけだろ、お前。ほんと男性声優って人だな、お前が。ヘルシー太郎とかさ。もう、いい加減にしろよって名前が多いんですが、男性声優。もうちょっとなんか考えろよ。と思うんですが、まあ、とにかくあんまり考えてないケビン・スパイシーさんが先導よりだと。で、なぜかすでにボイスが公開されている東儀誠一郎が高取麗さん、この人小雪の赤っていうゲームで桜が君をっていう役をやってらしたそうです。で、問題のこれがですね、八幡平司、なんて読むのかわかんねえんだよ。三日月かな、なんかそういう読み方する、確かに三日月京太郎って読むのかな、なんかまあよくわかんないんですけど、名前もわかんないんですが、正体もわかんないと。いうことで、一人、一、二、三、四、五、六、七、八人かな?8人いる、キャストのうち、3人の正体がわかりません。で、お目当てのシロちゃんは誰なんでしょうねのシロちゃん含めて、3人ばかり、誰がやってんのかわかんない人がいると。一瞬が出てても結局わかんないものはわかんないっていう感じのことに、なってるわけですが、ケビン・スパイシーとかいかにも取ってつけだよね。この人なんかさ、もう声聞いたら一撃でわかっちゃうような人なんじゃないのっていう気がちょっとしてます。男性声優の、なんて言うんだろう、この手の偽名が、いつもいい加減だなと思ってたんですが、こんないい加減な名前もなかなかないよね。確かに、なんだかわからない、感じになってまいりましたと。ところで、早坂さんね、大事なことを忘れてらっしゃいませんかということを一応僕はこう、立場上突っ込んでおかなきゃいけないわけですが、仙道ゆりか、三村翔子さんといえばですよ、ザンマ大生デモンベインのアルバジョはどうしたんだと。そっちを書いておいてくれよ、そっちをと。まあ、個人的には突っ込みを入れつつですね。なんて言うんだろう。早坂さんにそういう文句言うの多分3次元で僕だけだと思うんで、あんまり、気にする必要はないですが、SL トレーダーはどうしたんだよとか、いうことをおそらく、言うのは、なんだろう、この太陽系で僕だけとか、それぐらいのレベルだとは思うんですが、そういうことも思いましたと。いう感じです。でね、ついでに本家の話をするんですが、サンプルボイスが続々と公開されつつありまして、エリカの次が、キリハ。の次が、なぜか聖一郎で、その次に春菜の、サンプルボイスが順次上がってる。何の順番だこれはっていうのが、確かに、今回さっぱりわからない、感じなんですが、これは、本当、何の順番なんだろうね。なんていうのかな。やっぱり、今回正体がわからない3人を最後まで正体不明のままにしておくためなのかな、とかいうこともちょっと考えてはいるんですが。でも、公式サイトしか見てない人にとっては、今4人しかわかんないわけだよね。エリカと、キリハと聖一郎と春菜だと。そうするとさ、奏に、フィーナの声の人が来るとかっていうのは、公式サイトしか見てない人は結構驚くかもしれないんで、ここら辺をもしかしたら最後に持ってきたい陰謀なのかなとか、いろいろ、まあ、実は何も考えてないとか、思い当たる節がいろいろあるんで、せっかくなんでね、最後に公開されるのは誰だクイズをちょっとやろうかなと思います。サンプルボイスが最後に公開されるのは誰でしょうと。 もしかしたらだから今サンプル3までじゃん。エリカの吸血鬼声が違うので、エリカだけサンプルが5までありますみたいな最終形態だった場合には、もしかしたら最後ってエリカかもしれないとか、そういう意味で、今上がってる4人も、まあ、実はちょっと、安心はできないかなと思ってる部分ではあるんですが、最後に公開、サンプルボイスが公開されるのは誰だと思いますかと。メッセージのタイトルにですね、クイズって書いて送ってきてください。で、まあ、当たったから何とか外れたから何とかいうことは今一切考えてないですが、もしかしたら一人しか当たってませんでしたとかっていう、こう、数次第によってはなんか考えるかもしれません。そうだな、ゲームが発売されてからサンプルボイスが追加されるサンプルボイスってまあないよね、普通ね。ないから。まあ、締め切りはゲームが発売された日にしましょうか。それぐらいが妥当かな。で、なんだろう。同じキャラクターに対して投票がいっぱいある場合に、まあ、当たりを引いた人が、例えばまあ3人いて、なんか商品を一つだけ作りましたみたいなケースがあった時には、一番早く応募してきた人を採用することにしますんで、そこはやっぱり、なんて言うんだろう、時間をかけて情勢を見ている方は有利には違いないので、まあ、早く飛び込んでくる人にもそれなりのメリットというふうに考えてるっていう話だけはしてますが、景品をどうしようとかは一切考えてません。まあ、とりあえず、クイズはクイズでやりたいと思いますので、最後に公開されるのは誰か、皆さんもちょっと考えてみてくださいと。で、コミックマーケット72情報とかについてもちらっとまあ出てはいるんですが、そこら辺はですね、来週、再来週ですね、何日なんだ ?8 月、4日、11日 ?11 日に、収録して、配信して、17から18、9、19がコミケなので、そう、前週に収録ができるんでね。開催直前特別企画、コミックマーケット72に移行あたりを、再来週に予定していますので、オーガスのグッズについては、まあ、そこいら辺でフォローしていきたいと思います。ということで、ニュースは今日はこんなもんじゃないよ、じゃないよ、ちょっと待って。そうそうそうそう。だから、SS だよ。ね、SS がまた増えてます。時の三森の早坂さんの、フォーチュンアテリアルサイドショートストーリー、夢の中で。から、フォーチュンアテリアルサイドショートストーリー、12都市12少女、てんてんてんてんと。なんかこう、不吉そうな。タイトルが、なんとなく頭をこう駆け巡るわけですが、もしかしてフォーチュンアテリアル2が出ると、前の主人公はダンブに惹かれて死んだことになっているところから始まるとか、なんとなくこう嫌な予感が頭をよぎる、こう、タイトルで。まず、早坂さん特に2本。で、風の音ストライカーズ風ホタルさん。フォアテリエセス先祖伊織の日常と。まあそうですね。フォーチュンマテリアルって例の文庫本についてももう入稿終わってるということで、まあ仕事は忙しいらしいですが、でも時間ができてきたのか、フォアテリエセスとかがまたサイトに上がり始めましたと。から、宇宙の星の片隅からの果てなの、朝霧さんのプチエセス四大元素、フォーチュンマテリアル有機かなで。四大そういう理由で舐め好きかどうかはわかんないけど、こじつけの論法も一つとしては持ってそうだよね、確かにね、ああいうの。ということで、今回ですね、1、2、3、4本 SS が上がってるんですがね、さ、僕は一応こう、まあ、ゲームが出るまでは傍観者なんで、こう、この状況をこう、なんていうのかな、こう、外野として見てるわけですよ。で、こう、ゲームが出るまで SS が出続けてたらすごいよね、みたいなことをなんとなくぼーっと思ってる外野としてはですね、一回の収録で4本も紹介しなくても、これ4回に分けてバラバラに紹介してれば、4回分持つじゃんと思うんですけど、皆さん元気ですね、本当に。すげえ勢いだな、毎回毎回。まぁ、ちょっと驚いてます。 本当に驚いてます。素晴らしいですね、皆さんね、いいと思います。ということで、次回もね、誰かなんか書いてくれて、なんて言うんだろう、このゲーム出てもいないのに、2週に1回番組を撮ってると必ず何か SS が、ウェブに追加されているってこの状況が、次回も続くといいなと思いつつ、今回は、これで大体ニュースこれまでかな。ということで、なんだ。はい、番組では、フォーチュンやティリアルにまつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も数字がありも何でもありです。メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますので、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしております。はい、それでまあ構成上はここいらあたりからエンディングという感じで、行ってみたいと思うのですが、さっきは触れなかったっていうか、さっき触れなかったのはまあこれは明けるの話だからなんですが、本家の、夜明け前より瑠璃色なのドールが出ますよっていう話が、最近ちょっとまあ派手になっておりましてですね、なんだこのまずアゾンインターナショナルより、ハイブリッドアクティブフィギュアとし、ハイブリッドアクティブフィギュアシリーズとして、3分の1スケール、夜明け前よりルリルなブライターザンドーニングブルーのヒロイン、フィーナファムアーシュライトのドールが発売されます。ボディが60センチ、オビツボディ、球状関節モデルホワイティ。ヘッド、ソフビ製植毛済み心臓ヘッド。髪の毛ってソフビなんだ？あ？ちょっと待てよ。違うか、顔がソフミなのか。はいはいはい。で、セット内容、クラウン、ドレス一式、ハイヒール。価格、6万3000円。すげえ値段だ。人形はすげえな、値段が。という、まず、アゾンインターナショナルから3分の1フィーナ。から、ボークスより、ドルフィードリームシリーズとして夜明け前よりルリーナ、ブライターザンドーニングブルーのヒロイン、フィーナ・フォン・アーシュライトのドールが発売されます。および、新ヒロイン、エステル・フリージアのドールが発売されますと。ボークスの、限定制作北原康介造形村、ほうほう。で、ドレス制作がボークスドール企画室、はい。ボディが DD ベースボディ2ノーマル肌、M 胸採用。ああ、M 胸なんだ。エステルも M 胸だな。あれって M 胸なんだ。っていうことは、S 胸とか L 胸とか、SS 胸とか LL 胸とかあるのかな。ドリフィードリームでカレンさんが出たら何胸なんだろうとか。真後ろにカレンさんがいたら首に殺されそうなことをちょっと言ってみたりして。フィーナのセット内容が、ドール本体、ウィッグ、ロングスカート、コルセット、ストッキング、手袋、首飾り、ショーツ、ハイヒール、リング、ティアラと。ショーツってパンツか。ああ。一応別体なんだ。ドールってすげえな。で、56,700 円。エーステルは、ドール本体にウィッグ、ブラウス、ワンピース、飾りベルト、ケープ、ニーハイソックス、手袋、ショーツ、ローファー、リングが2つとペンダント。で、54,600 円。すごいなぁ。素手2体買うだけで10万いっちゃうんだ。ものすごい値段ですが、誰か買うって言ってなかったっけ？なんとなくどっかで、なんか誰かが買うって言ってた覚えがあるような気がするんですが、気になってるんで、これ、アゾンのフィーナとボークスのフィーナを両方買われる方とかですね、もしかして全部買われる方とかに、できればちょっと教えてほしいことがあるんですが、アゾンの3分の1フィーナっていうのは、本当にフィーナの身長の3分の1なのか、それとも60センチなのかっていうのがまず知りたいのと、アゾンのフィーナとボークスのフィーナを並べると、どっちがどれぐらいでっかいのかっていうのが知りたい。何を言ってるのかというとですね、 アゾンのこのフィギュアは3分の1スケールだって言ってるんですよ。で、ボディが60センチオビツボディ球状関節モデルホワイティでしょ。で、こう、ボディが例えば高さが60センチだとしたら、3分の1スケールなんだから、本物のフィーナは身長180センチあることになるんだよ。そこら辺どうしてるのかっていうのが、ちょっと知りたい。から、ウォークスに至ってはですね、要するにスケール書いてないわけですよ。ノンスケールなんで、これ、並べるとどれぐらいなのっていうのはよくわかんない。のでですね、もし買われる方がいらっしゃいましたら、そこいら辺のことをちょっと教えてほしいというふうに思っております。で、次なんですが、そうそう。有機かなでファンクラブ通信の方に、カーフさんから、背景折倉さん、報告をしてよろしいでしょうか。うん。先日、シスターアマチさんへ出演交渉の話し合いをしに学院に行ってきたのですが、
お
う、その帰り道で何やら人だかりができていたので寄ってみました。すると、そこでは、かなでさんが、貧乳党と称し、いいのかそんなこと言って貧乳党と称し、メガホンを持って何やら演説を、貧乳を舐めるな。胸を諦めるなといった言葉が印象的でした すごい言われようなんですが、それから何でもこの党の会長はクラディウス女子という外国の方だそうです世界展開も目指しているという思われるこの党、果たしてどうなっていくのでしょうかどだいたいさ、貧乳を舐めるなとか、胸を諦めるな、で、一体何をするつもりなんでしょう、彼らは。さ、今日ですね、なんだ、参議院議員選挙の、まあ、期日前投票に今ちょっと行ってきたんですよ。行ってきてさ、比例代表の党が並んでるじゃないですか。比例代表の党の党名をちょっとこう見てきたわけなんですけども、女党って党があるのね昔タレント議員がものすごい勢いで、例えばアントニオ猪木が受かった時とか、アントニオ猪木確かスポーツ平和党っていう党で出てるんですよ。参院のさ、そういう、なんていうの、いかにも参議院議員選挙のためだけにポッて作りましたっていう、いい加減な党の名前、ケビン・スパイシーに文句言えない類の、ヘルシー太郎に文句言っちゃいけない類の、いい加減な党の名前はなんとかしろよと思っていたわけですが、貧乳党貧乳を舐めるなっていうセリフと胸を諦めるなっていうセリフは実は正反対なんですけど、この通り一体何がしたいんだろうっていうのが、貧乳を舐めるなはこう、あいつ貧乳じゃんけって言ってる野郎に向かって言ってるわけですよ、きっと。胸を諦めるなは貧乳の女の子に対して言ってるわけだよね。こう、で、どうしたいの結局君はっていうのが、もしかしてこいつらこれで参議院議員選挙とか出ないだろうな。奏に、なんていうの、立候補する権利は多分まだないけど、カレンさんはね、場合によっては、なんだろう、帰化してましたとか、なんか、もしかしたら、カレンさんは下手すると立候補できるかもしれん。すごいな。参議院議員になりました。貧乳党のカレン・クラディウスです。刺される。絶対刺される。非常に。危険な目撃情報ありがとうございましたということで、もうね、まあ今回に関してはなんだろう、メッセージ対象もこれでいいや、カウさんで貧乳とちょっと面白かったなるほどね、そうか、そういう目撃情報があったわけですねはい、はいからですね、まあ、よしなし事というかですね、 今回、まあ、毎回今まで恒例でありました、ネットラジというか立たないラジオですね、役に立たないオーガスト対策、なんだ正式名称はコミックマーケット72エディションになるのは、できない方針だと遠藤さんが、ブログの方に書いてます。7月27日の日記なんですが、ネットラジやらないというか正確にはやれない、コミケ3日目に雨が降らないと参加ができないという事象はすでに書きましたが、それに付随して8月5日12日が休日出勤となりました。なので放送日が確保できませんでしたので明日からずご了承くださいということなんで、今回番組はなしだということになったっぽいです。まあ、だからといってうちの番組がそこフォローするとかそういうことは一切ないので申し訳ないんですが、遠藤さんがやらないということは単純にないと、まあ、ファナさんが一人でやれば別だけどね。なんだろう、毎回収録しているスタジオ自体はファナさん家のような気がするので、機材があってファナさんが一人で喋る気があれば番組自体はやらできるんじゃねって気がしなくはないですがまあ多分やんないだろうなという感じのことでしたと。で、オーガスト系同人の買い出しはサブパーソナリティになる予定だった人にお願いしなければならないので、逆に全力全開で役に立つオーガスト対策をする予定って、この人はだからさ、こうなんかね、一生懸命こう事前に自分のウィキっていうか、まあ自分のサイトを使ってこう事前に一生懸命情報を集めておいて当日行けませんとかね役に立たないなんちゃらかんちゃらなど、役に立たないって実は自分に対して役に立たないって非常に自虐的なサイトなんですがあれまあとにかくそういう顛末で、今回は放送ないらしいですと。実はね、うん、僕もちょっと楽しみにしてたんで、まあ残念なことは残念だけど、それはしょうがないよね、社会人がやってるんだから。まあそんな感じでですね、同じようにこの番組もいつなくなるかわかりませんがまあなくならなかったら次回もお会いしましょうということで、ですね、いつもの BGM 類ですが、オープニングはブリリアントアズーリ、今流れているエンディングテーマはペティフルールで、リリカ SOS さんのアレンジでしたと。ジングルは同じく、リリカ SOS さんのアズライトブルーのジングルバージョンで、今回全然使ってませんが、用意してるだけの効果音が、タウンミュージックファクトリーさんで公開されているフリーの効果音でお送りいたしましたと。で、次回ですが、先ほどもちらっと言いましたが8月11日コミケの前週ですねまあ、夏コミ直前特別企画コミックマーケット72に行こうみたいなことをちょっとやろうかなと思っています。では、オーガスト放送局8月の、オーガスト放送局海賊版8月の7日、配信第11回、パーソナリティオリクラ初めでお送りいたしました。